はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様の御臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様、御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み、特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日説教タイトルは、計り知れない力、聖霊といたしました。では聖書を開いている方、最初に第2コリントの4章を開いてください。今日は田中恵里姉妹に読んでいただきます。姉妹が読んだ後、聖書を開いている方、この箇所を一緒にお読みいたしましょう。では恵里姉妹、4章7節だけ読んでください。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
はい、聖書を開いている方、一緒にお読みいたします。はい、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい、まあ、皆さんちょっと想像してください。あなたがお財布に1万円を入れていますね。まあ、これは別に普通のことですね。特に気に留めません。はい、ではその100倍です。100万円をバッグに入れています。この場合は少し気をつけてですね、時々100万円あると確認して歩むでしょう。ではその100倍です。1億円の現金が入っているバッグを持ち歩いていたらどうでしょうか。皆さん、1億円ってどれぐらいか知ってますか。日本のお札では100万円が1センチです。ということは、1億円ってことは100倍だから、1メーター、まあ、札を1メーター積み上げたのが1億円です。まあ、日本の場合ですね。はい、その現金が入っているバッグを持ち歩いていたらどうでしょう。あなたはバッグを多分ですね、こうしては歩かないと思う抱き抱えて周りに気をつけてですね、慎重に持ち歩き、この1億円にですね、思いを集中するでしょうですね。持ち歩くとすればまあ、誰か一緒にいてとですね、願うかもしれません。大切なものです。やる、それだけですね、価値があるということです。今読んだところ、どうぞ見てください。私たちはこの宝と書いてある。で、この宝ってのは聖霊のことですですね。前を読めば分かります。土の器と書いてあります。これは私たちの体なんです。入れているのですとこう書いてある。私たちは聖霊を私たちの体に入れているのです。イエス・キリストを救い主と信じ、受け入れた兄弟姉妹たち、イエスの血によって、あなたの内側は罪が完全に清められました。イエスの血ほど清いものはありません。その清くなったあなたのですね、体に神様は聖霊を与えてくださいました、ね、あなたの体はですね、だから聖霊の宮です。神殿です。あなたの体は聖霊の宮。第一コリント6章19節に書いてあります。あなたはこの宇宙ですね、天と地を創造し、無から有を起こし、死人を生き返らせる全能の神様をあなたのうちに宿し、日々ともに歩んでいるのです。 あなたは全能の神様をご自身のうちに持っているということです。計り知れない力、計り知れない力、もう一億円どころの問題ではありませんですね。そのお方をあなたはいつもですね、うちに持っているということです。一億円どころの問題ではありません。私たちは自分に与えられたものの価値がもうあまりにも大きいので、その価値がわからないのです。私たちはうちに、私たちに与えられたですね、ものが、その価値があんまりにも大きすぎてですね、わからないんです。これが全てのクリスチャンの問題なんです。どんなに価値のあるものを私たちは受けているか、それが分からないことが私たちの問題です。聖霊の価値、偉大さ、その計り知れない力を知れば知るほど、あなたは聖霊に集中します。どんなに価値のある素晴らしい偉大なものを持っているかということを知れば知るほど、当然のことながら集中します。その方に耳を傾けます。そしてその力にですね、頼って生活するようになります。もう一度言います。聖霊の価値、偉大さ、その計り知れない力を知れば知るほど、あなたは聖霊に集中します。耳を傾けます。その力に頼って生活するようになります。問題はその価値の大きさ、偉大さを知らないところに問題がある。聖霊はもう全能の神様、この宇宙天地を作られたもう全能の神様です。聖霊様は、で私は様という言葉を使うんです。なぜなら人格を持っておられるからです。人格があるというのはどういうことかというのは、感情があって意思があって知性があるということですですね。私たち人間にも感情がありで、ね、知性があり自分の意思があるように、聖霊様も同じお方です。だから聖霊様とい こう交流、交わることができるわけです。聖霊様ですね、この人格のことをですね、ギリシャ語でペルソナと言います。ここからパーソンという英語が生まれました。ペルソナを持った、まあ、全能の神様です。どうぞ聖霊をよく認識してください。生ける誠の神様から離れ、サタンが支配する罪の世界に住んでいる私たちには、もう様々な人生問題があります、ね、その人間の全ての問題に対する愛の神様の、ね、答え、問題の解決がイエス・キリストです。イエス様は私たち全ての人類の全ての問題の答えなんです。神様はですね、答えとしてイエス・キリストを与えてくださっている。あなたの問題は全てイエス様に答えがあります。解決があります。イエス様は十字架によってですね、私たち人間の持つ5つの問題をね、解決してくださいました。ちなみに5というのは聖書では救いを表します。イエス様は十字架で5箇所から血を流されました。両手両足ですね、額、脇腹ですね両手両足、額、脇腹、もう一つはどこか、もとにかく5箇所から血を流されました。はい、イエス様が解決してくださった第一の問題は罪の問題です。 人間が持っている第一の問題は罪の問題です。私たちの罪を一人で負って、神の裁きと永遠の滅びとから救ってくださいました。イエス様は十字架の上で5つの問題を解決されましたが、第一の問題は罪の問題です。ご自身が罪を負ってですね、神の裁きと永遠の滅びとから救ってくださいました。2つ目のですね、イエス様が解決されたのは病の問題です。ここは毎週私が礼拝の中で語っております。イザヤ書53章4と5、私読みます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったって書いてある。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。十字架の上で私たちの病を負って打たれ死んでくださいました。キリストの打ち傷によって私たちは癒されたとこうあります。心、体、精神、キリストの打ち傷によってあなたは癒されました。病の問題を解決してくださいました。イエス様が解決してくださった3番目、それは呪いの問題です。はい、でガラテヤ書3章を開いてください。ガラテヤ書の3章の13と14です。では田中姉妹読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためだのなのです。
はい、アダムの違反によって私たちの世界に呪いというのが入ってきましたですね。でキリストは木にかけられたと書いてある。十字架のことです。木にかけられたものは呪われたものであるという御言葉があります。つまりキリストご自身が呪われたことによって私たちの人生からですね、生活から世界から呪いを取り除いてくださいました。呪いの反対は祝福です。でアブラハムの祝福がと書いてあるですね。アブラムの祝福についてはいずれお話ししますけどもですね、長寿の祝福、子孫繁栄の祝福ですね、それと金銭的物質的な祝福ですね、それとね、祝福のもといとなる祝福もたくさんありますが、キリストイエスによって私たち異邦人に及ぶためである。私たちが受け取る、私たちは異邦人です。約束の御霊を受けるためである。呪いの問題を十字架によって解決してくださいました。はい、生活全般に関わる呪いです。貧困も呪いです。格差、不況ですね、不作、搾取などですね、私たちには不公平な呪いがいっぱいこの世の中にあります。実は自然災害も呪いです。動物の弱肉強食も呪いです。ですね。地球は呪われているわけです。でその呪いに変えてですね、私たちに祝福を与えてくださったと今読んだ通りです。呪いの問題を解決してくださいました。はい、5番目、死の問題です。イエス様は死から復活、かつ蘇ってくださいました。つまり死に勝利したということです。死から蘇りですね、天国での私たちに永遠の命を与えてくださいました。 死の問題はイエス様によって解決されたのです。死に勝利されたのです。それは復活されたからです。はい、5番目がですね、生の問題、生きる問題です。この地上で生きる私たちに神様のご計画の人生、皆さん一人一人にご計画があるというのは何度も語った通り、それがあなたの成功者としての人生です。与えてくださいました。私はあなた方に対して計画があるとですね、災いを与えるものではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与える計画のものだと、エレミア書の29章11節に書いてある言葉です。要するに神イエス様は十字架で罪の問題、病の問題、呪いの問題、死の問題、生の問題、私たち人生にかかる全ての問題を解決してくださいました。私たち人間の問題に対する神様の答えがイエス・キリストなのです。そしてイエス様は十字架でこの技を成してくださいましたが、このですね、イエス様が十字架でなされた全ての技ですね、を私たちに届けて成し遂げてくださるお方が聖霊様です。じゃあイエス様が成してくださったことはどうやって私たちのところに届くのですか？私たちが受け取り手にすることができるのですか？それをされるお方が聖霊なんです。ですね、聖霊はある面で運搬者です。イエス様の技を私たちに届けてくださる運搬者ではあるわけです。ですからですね、聖霊という方は仕事の神様なんです。覚えてください。聖霊というのは仕事される神様です。あなたの人生の問題を具体的に、ね、解決してくださる仕事の神様です。聖霊様は聖書の中で死人をよみがえらせました。水をブドウ酒に変えてくださいました。イスラエルの民があるので、あ、肉が食べたいっていうふうにつぶやいた時、無数のうずらを飛来させてくださいました。もう全部聖霊の働きです。5つのパンとブドウ酒でですね、いや 2匹の方で5000人を満腹にさせられました。皆さん知っている通りです、ね、イエス様が命じてです、ね、網を下ろすとペテロの船にです、ね、もう網が破れです、ね、船が沈むほど魚が入ってきたと書いてあります。ルカ5章です。ペテロの船に沈むほどにです、ね、魚を入れてくださいました。全部聖霊の働き。聖霊は仕事の神様です。覚えてください。聖霊様は仕事の神様です。聖霊様にできない仕事は何一つありません。何一つありません。だから仕事を聖霊様にしてもらってくださいということです。あなたの問題の解決を聖霊様にしていただきなさいということです。ですから計り知れない力、聖霊という、まあ、タイトルをつけているわけです。聖霊はもう知れば知るほど皆さん本当に本当に素晴らしいお方ですよ。この方、この聖霊様があなたと共にいてくださるんです。じゃなくあなたのうちにもおられるんですね。そしてあなたの人生のもう全ての問題を解決されるんです。であなたがもっともっとイエス様を知ることができるように、イエス様の素晴らしさをですね、教えてくださるのも聖霊の働きなんです。聖霊は仕事の神様です。覚えてください。問題はあなたがこの全能の神様、聖霊様にどれだけ人生の問題を委ね頼っているかということです。でこれを私たちは信仰というのです。頼っていくことを信仰と言っているんです。 だから聖書は信仰がなくては神様は喜んでくださらないと書いてあります。聖霊は頼れば頼るほどですね、神様は喜んでくださるんです。問題は皆さんがどれだけこのお方に頼って生きているかということです。まあ、なぜかですね、なぜか人間は問題が起こると、まあ、なんとか自分の考え、自分のですね、知恵や力で解決しようとします。まあ、問題が起こりますね。どうしようか。なぜか人間は自分の力で解決しようとするんです。ですね。聖書は何て言っていますか。しかしながら神様は、じゃあルカ12章を開いてみましょう。25と26です。じゃあエリシマ読んでください。
あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。こんな小さなことでさえことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。
あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。心配して命が伸びますか。こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですかと書いてある。なぜか人間は問題が起こると自分の力で何とかしようとするんです。私たちは明日のことも分かりませんって書いてあります。ヤコブ4章14節。明日のことが分かる人は明日何が起こるか言ってみてください。分からないのです。ですね。他にもですよ、髪の毛一本白くも黒くもできないって書いてある。マタイ5章36節に書いてある。皆さん髪の毛で何本あるか知ってますか。10万本ぐらいあるんですよ。一本でも白くも黒くもできないではありませんかって書いてある。また自分の身長を1センチ伸ばすこともできませんって書いてある。ルカ12章の25節に書いてあるんです。でそんなこともできないのにどうして明日のことを心配しますかっていうのが今書いてあったと思う。そうですよ。それなのに明日の心配をして自分の力でなんとか問題を解決しようとします。できないのに。はい、ペテロ第一開きましょう。五章七節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。エリシマへどうぞ。第一ペテロ5章の7節だけ読んでください。
あなた方の思い煩いを、
もう少しマイクを口につけていただけますか。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩い、これに書いてある心配事を一切というのは一つ残らずということです。神、聖霊に委ね任せなさいって。神、聖霊があなた方のこと、やる問題を心配するだけじゃなくてですね、で心配だけしかしてくださらないんですか。そうではない。聖霊は仕事の神様なんです。聖霊があなた方のこと、問題を心配解決してくださるからですと書いてあります。 だから一つ残らず聖霊様お願いしますと言えばいいんですよ。なぜか自分でしようとする人間は任せればいいわけです。同じような御言葉は詩篇の55編の22節にありますが、そこ私だけを読み出します。あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。正しいものが動揺するようなことは主はなさらないって書いて、まして皆さんは神様の子供なんです。皆さん、聖書は自立を教えていません。聖書は自立を教えません。自分で何とかしなさい、頑張りなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。自分で何とかしなさい、頑張りなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。聖書は自立を教えないんです。そうではなくて、神様に信頼しなさい、任せなさい、委ねなさいがですね、聖書の教えです。任せなさい、頼りなさいですね、委ねなさいが聖書の教えです。思い煩い、心配はですね、不信仰です。思い煩いは不信仰です。任せなさい、頼りなさいですね、委ねなさいが聖書の教えです。聖書は自立を教えません。聖霊様に解決できない問題などもう何一つありませんし、そもそも神様に問題というのはないんです。だって全部解決できるから。聖霊に解決できない問題なんて何一つありません。もう死人を生かすんですから、何もないところから銃を生み出すわけですから、そもそも神様に問題というのはないんです。神様何でもできるお方なんです。でその人にお願いしなさい、委ねなさいというのがね、聖書のですね、教えです。神様に問題なのは何一つありません。その問題というのが神様にはないんです。何でもできるから。人間は心配するんですよ。なぜか。自分でしようとするからです。ハガイ書2章8節読んで開いてください。これも聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。とても素晴らしい御言葉ですよ。はい、じゃあエリシマイ。ハガイ書2章の8節だけ読んでください。
銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。このハガイ書の時代、旧約聖の時代はですね、お札というのはなかったんです。だから貨幣は全部金か銀です。まあ銅もありましたけどですね、うん、お札はありませんでした。だから金も銀も私のものと神様はおっしゃるんです。今今日多くの人が困っているのがお金と生活の問題です。多くの人が困っているのがお金と生活の問題です。しかし神様は今呼んだ世界中の金銀お金は私のものですとおっしゃる。銀は私のもの、金も私のものですね。万軍の主の御告げって書いてある。世界中の全部の金銀は神様のものなんですね。その他にもですね、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものも主のものであると書いてある。つまり地下の鉱物資源や地上の作物や家畜や動物全部神様のものって書いてある、ね、 そしてですね、皆さんはその神様の子供なんですよ。子供なんです。で、ガラテヤ書にはこう書いてあります。子供ならあなたは神様からの相続権がありますよ。神様のものを相続いただけるんですよとこう書いてある。皆さんはこの神様の子供なんですよ。はい、子供でしょ。オーベンですね。イエス・キリストによって神の子供になったわけですが、子供ですよ、ね、天のお父様は兄弟姉妹もう寛大でもう気前の良いお方です。もうこれでもかとあなたに与えることを喜ばれるお方なんです。寛大で気前の良いお方です。愛する神のこう皆さんにですね、良いものを拒まれないお方、寛大で気前の良いお方、愛する神の子、皆さんに良いものを拒まれないお方なんです。そのことは詩編の84編11節、私だけお読みいたします。誠に神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれませんとこう書いてある。神様、お父さんは皆さんに神の子である、イエス様を信じて神の子になった皆さんに良いものを惜しまないで、寛大で気前の良いお方なんです。とにかく神様に対するイメージを変えましょうですね。ケチで厳しいお方ではないんです、ね、日本はですね、罰が当たるとか触らぬ神にたたりなしとか言うけどですね、誠の神様は全然違います。全然違います。とにかく神様に対するイメージを変えましょう、ね、だからいただけないんですよ。はい、まずですね、神様のものですから10分の1をきちんとお返しをしましょう、ね、主のものであるとこう書いてあるわけですから、10分の1はきちんとお返しをしましょう。そして日々今度はイエス様と向き合うんです。一日のうちで必ずイエス様と向き合う時間を取ってください、まあ、できれば朝がいいですですね。あなたと家族の必要を申し上げてください。イエス様、私のために、家族のために、子供たちのために、これこれが必要ですと、もし金額が分かるならいくら必要ですと申し上げてくださいですね。イエス様と向き合ってあなたの家族の必要を申し上げてください。で、神様は約束があるんです。それピリピ4章の19節なんです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますと約束があります。皆さん、神様の経済はですね、神様の経済はあなたの必要がいくらであっても全部満たしますというのが神様の経済です、ね、神様の経済はあなた の必要がもういくらでも関係ない、全部満たします、すべてね、必要は満たしますっていうのが神様の経済なんです。神様には景気とか不景気とか関係ないわけです。必要は全部与えられるわけですから、これが神様の経済です。なぜなら世界中の金銀富お金は神様のものなんです。だから神様に景気不景気はありませんですね、うん、神様の約束に私たちは生きていくんです。そして聖霊様が働いてくださいます。聖霊様は仕事の神様です。運搬者です。だから聖霊が働いてくださいますから、聖霊がなされる御業をですね、聖霊様が助けてくださることを期待しましょう。これが信仰です。神様はご自分が語られた約束したことは必ず成し遂げてくださいます。もう聖書に約束があるんです。神は ですね、彼は、まあ、イエス様のことですが、自分を偽ることができないのであると答えた。嘘つけないんですよ、神様は。御口で語られたことはもう必ず成し遂げてくださいます。どんな神様を私たちが信じているのか、従っているのかですね、もう考え方を変えてください。地とそれに満ちているもの、世界中のですね、金銀お金はですね、神様のものです。私たちのお父さんのものです。あなたはイエス・キリストによって神様の子供です。そしてあなたはうちに全能の神様、聖霊を宿しているわけです。聖霊様はもう計り知れない力を持つ全能の神様です。この宇宙を作ったんですから、地球を作ったんですから、その中にある全てのものをお作りになったんですから、作ったのは、作業して仕事して作ったのは聖霊ですよ。宇宙を全部、星なんか全部、地球にあるもの全部作られたのは聖霊の働きですよ。計り知れないですね、力を持つ全能の神様です。ですからこのお方にですね、もう集中してください。細心の注意を払い、さっき言った、もしあなたが1億円運ぶなら1億円に集中するでしょうと言いました。聖霊は1億円どころではありませんですね。このお方にもう細心の注意を払ってください。そして日々交わってください。でどんなことでもですね、任せて委ねてください、ね、できないことがないわけですから。お願いします。聖霊様、私の人生に、家族にこういう問題が必要ができました、聖霊様助けてくださいと言えばいいです。で、聖霊は助けてくださいとあなたが言った瞬間に喜んで助けてくださる。聖霊はですね、皆さんの判断、自由意志を尊重されます。聖霊様いいです、私自分でやりますからと言ったら、聖霊は手を後ろにやってからですね、じーっと見ておられるわけですよ。でも私たちが自分と問題でですね、困って、わあもうどうしようもない、助けてくださいと言った時に、後ろから後ろの手を前に回して、空見ろということで助けてください。私たちの自由意志、判断を聖霊は尊重されますから、あなたが助けてくださいと言わない限りは助けられません。聖霊様助けてください、この問題ですね、このことを助けてくださいと言えば、お願いすれば、任せれば助けてくださるんです。聖書は自立を教えません。自分で何とかしなさいとは言いません。それは聖書の教えではありません。信頼しなさい、任せなさい。そして私たちには計り知れないお方、聖霊様があなたと共にいて、あなたのうちにいて、あなたを助けよう助けようといつも身構えておられることを知ってください。この信仰と祝福に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。総学者の方、前に、はい、じゃあですね、今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。聖霊様、思い煩いをしました、不信仰を許してください、これからあなたに頼っていきますとお祈りすればよいです。